2026年1月3日、土曜日。今日は東京は晴れてて、最高気温10度、最低気温1度くらいらしい。年始の快晴だね。ただ前日の雪で路面が凍結してるところもあるみたいだから、お出かけの人は足元気をつけて。今日は箱根駅伝の袋で、雪景色の中での応援になりそうだね。あと、アマゾンの初売りセールが今日から始まってるらしい。まあ、僕は特に買うものないんだけど。さて、今日もハッカーニュースとロブスターズで見つけた話題をいくつか。前回のエピソードでラストマイナスマイナス、借用チェッカーを無効化したラストの話をしたけど、今日もラスト関連の話題が2つあるんだよね。あと、オープンソースのメンテナンス問題とか、ウェブの哲学的な話とか、年始らしくパブリックドメインの話とか。最初は、ゴースティっていうターミナルエミュレータの話。これ、ミッチェル橋本さんが作ってるプロジェクトで、ミッチェルさんはハシコープの共同創業者で、ベイグラントとかテラフォームとかの作者として有名な人だね。2023年12月にハシコープを辞めて、今はゴースティを個人プロジェクトとして開発してる。で、このゴースティの GitHub リポジトリで、一般ユーザーがイシューを直接作成できないようになってて、それがハッカーニュースで話題になってた。なぜそうしてるかっていうと、ミッチェルさんの説明によると、ユーザーがバグだと思うものの 80-90% は、実際には誤解か環境の問題かユーザー自身の設定ミスだからだって。だから、まず GitHub ディスカッションズで議論して、よく理解された、アクション可能な項目になった段階でメンテナーがイシューに変換するワークフローにしてる。これ、テラフォームでの経験が背景にあるみたい。テラフォームには1800件以上のイシューがあって、そのうち950件以上が未確認だった。大量のオープンイシューがあると、それがほとんどバグじゃなくても、プロジェクトの評判を傷つける。賛否両論あって、賛成派は、すべてのイシューが作業可能な状態を維持できる。ディスカッションのスレッド形式は問題の探索に適している、とか。反対派は、ディスカッションとイシューの両方を検索しなきゃいけなくて二重作業。本当に摩擦は減ってるのか疑問、とか。ミッチェルさん自身は、これは完全に GitHub の製品設計の失敗だって言ってて、イシュートラッカーと探索的議論が同じシステムで混在してるのが問題だと指摘してる。LibreOffice みたいにバグジラを使ってるプロジェクトだと、20から30人の QA チームがキーワードやステータスを変更できる権限を持ってトリアージしてる。でも GitHub にはそういう細かいアクセス制御がない。オープンソースメンテナーのバーンアウト問題って深刻で、人気プロジェクトのメンテナーは画面を開いた瞬間に不安と罪悪感と恥の感情に襲われるって研究もある。ACM と IEEE の論文によると、オープンソースコミュニティの開発者は機能要求やバグ修正の頻繁な要求、時に攻撃的なトーンから高いストレスを報告してる。ゴースティは 1.1 で250件以上のイシューをクローズして、84人のコントリビューターがいる。有料コントリビューター契約もあって、時給60ドル。ハッククラブっていう 501c3 の財政スポンサーがついてる。イシュー制限は機能してるみたいだね。次もラスト関連で、ミリっていうツールの話。ポップル2026、プログラミング言語研究の最も権威ある学会の一つなんだけど、そこに、ミリ、プラクティカル・アンディファインド・ビヘイビア・ディテクション・フォー・ラストっていう論文が採択された。前回、ラストマイナスマイナスで借用チェッカーを無効化する話をしたよね。で、借用チェッカー違反は未定義動作を引き起こす。エイリアシング規則を破るとコンパイラの最適化で壊れるって話をした。ミリはまさにその未定義動作を検出するツール。ミリは何かっていうと、ラストのミアー、ミッドレベルインターミディエートリプレゼンテーションのインタープリタ、カーゴプロジェクトのバイナリやテストスイートを実行して、アンセーフコードが安全性要件を満たしてないケースを検出する。検出できる未定義動作は、境界外アクセス、開放誤使用、未初期化メモリの不正使用、メモリアライメント違反、型不変条件の違反、データ競合、スタックトボローズとツリーボローズのエイリアシング規則違反、メモリリークとか。GitHub を見ると、スター5800、コミット2万以上。確定的なラストプログラムで事実上すべての未定義動作を見つけられる実用的なツールっていうのが謳い文句で、 どの言語でも未定義動作を確実に検出できる最初の実用ツールって主張してる。ラストのバルグリンドみたいなものだね。論文の評価では、10万以上のラストライブラリのデータセットで 70% 以上のテストを実行できて、本番コードで数十件の実際のバグを発見してる。標準ライブラリのデータ競合とか、RW ロックダウングレードのバグとか、ベックデックドレインの重複可変参照とか。制限もあって、インタープリタだから劇的に遅い。3000バイトのスタック初期化と128キロバイトのメモリ割り当てをゼロ埋めする単純なテストで約11秒かかる。シングルスレッドインタープリタだから、テストスイート全体の実行は現実的じゃないこともある。あと、すべての違反を検出できるわけじゃない。そもそもラストには公式仕様がないし、決定論的実行だからメモリレイアウトやスレッドインターリービングの一つのパスしかテストできない。前回のエピソードで、借用チェッカーを外しても最適化で壊れるかもって話をしたけど、ミリはまさにそういう、運が良ければ動くけど実際は壊れてるコードを見つけるためのツール、スティーブ・クラブニックさんの、本当の区別は定義された振る舞いを持つ言語とどこでも未定義動作が起こりうる言語の差っていう話を思い出すね。ラスト関連でもう一つ、今度はレトロコンピューティングの話。ラスト QX っていうプロジェクトがあって、ラスト 1.93 ベータが Windows95 とか Windows98 とか WindowsNT で動くようになった。ラスト QX は非公式の Tier4 ターゲットで、32bit Windows 全バージョン、つまり Windows95、98、ME、NT3.51、NT4.0、2000、XP、Vista をサポートしてる。GitHub Star466。技術的な課題がいくつかあって、まずユニコード対応。Windows QX は ANSI API しか実装してないから、Microsoft Layer 4 Unicode っていう Unicode DLL が必要。これ、2001年にマイクロソフトがリリースしたもので、たった 240KB で、ユニコード版 API、W 付きの関数を ANSI 版にマップする。WinSock にも Windows 95にはないから、ネットワーク機能を使うには WinSock にアップデートが必要。NT3.51 以前は WinSock 2がリリースされなかったから、ネットワーク機能は使えない。コンパイラは Visual C++ 2003。VC7.1 が Windows 95を公式サポートする最後のバージョン。パニック時のアンワインドは Windows 95では動かなくて、パニックイコールアボートにする必要がある。スレッドローカルストレージ、TLS も問題があって、Windows QX ではドロップ実装が実行されない。ネイティブ TLS コールバックはサポートされてるのに、NT3.51 はスタックプローブの問題でスタンダード IO 操作が動かないけど、NT4 と Windows 95RTM は大丈夫。1.93 ベータでの更新は、Rust LLD が使えるようになって、Edit Bin Exe でのポストビルドステップが不要になった。モダンな Link Exe はサブシステムや OS バージョンをレガシー値に設定するのを拒否するから、これまで面倒だった。ロブスターズで、サーボを Windows 95で動かすにはあとどれくらい？ってコメントがあって、まあ冗談だろうけど、レトロコンピューティング界隈の夢ではあるよね。関連する話で、2025年に Windows 95ソフトウェアを書くっていう記事もロブスターズで話題になってた。Windows 95の起動時のタイミングキャリブレーションループは32ビットカウンタで、300MHz が速い CPU だった時代に書かれた。モダンな CPU や制限なしのエミュレータだとカウンタがすぐオーバーフローしてゴミになる。実は当時の AMD K6-2450 でも早すぎて問題があって、マイクロソフトが修正ブートディスクを配布したらしい。OpenWATCOM っていうコンパイラは、WATCOM International っていうカナダの会社が開発したもので、90年代のゲーム開発者の武器だった。Doom、Warcraft 2、Duke Nukem 3D はこれでビルドされた。2003年に買収されて放置された後オープンソース化されて、今もモダンなマシンから Windows 95互換の実行ファイルを生成できる数少ないツールチェーンの一つ。記事の結びが印象的で、エレクトロンもノードモジュールズも 200MB のハローワールドもない。あなたと Win32API と 64MB のメモリだけ。神が意図したようにって。次は、ちょっと話題を変えて、ライフハック的な話。シダント・ゴエルさんという人が、 2016年1月からビーンカウントっていうツールでプレーンテキストの家計簿をつけてて、2026年1月で10年になったって記事を書いてた。ハッカーニュースで345ポイント。10年間の実績は、4万5000行以上のエントリが16個のプレーンテキストファイルに分散。約1万件の取引、2万件の仕分け、1086個の仮想口座、約500件の PDF がレシートと請求書として紐付けられてる。毎月30から45分かけて銀行明細を CSV でダウンロードして、Python インポーターで変換してる。Bean Count は Python 製のプレーンテキスト会計ツールで、GitHub Star4800。類似ツールとしてレジャーがStar5700で C++ 製、HレジャーがStar3700でハスケル製。Bean Count の特徴は、悲観的、設計で、ユーザーは信頼できない、という前提で多くの自動検証とルール適用をする。口座名のタイプで新しい口座が作られないように、明示的なオープンディレクティブが必要。すべての取引はバランスしなければならない。一方、レジャーは楽観的で、ユーザーが正確なデータ入力をできると仮定してる。ファーバっていうウェブインターフェースもあって、GitHub Star2300。スベルトとタイプスクリプトで書かれてて、ダッシュボードやチャートが使える。ハッカーニュースの反応は賛否両論。批判的な意見としては、複式簿記を先に学ばないといけないから敷居が高い。27以上の口座を持つユーザーは自動同期がないと非実用的。年間6から9時間を投資対効果の観点からどう見るか、別のユーザーは家族と合わせて年間150時間投資したけど断念したって。銀行のフォーマット変更や API 変更のたびにパーサーやインポーターをメンテナンスする負担もある。肯定的な意見としては、データを完全に所有できる。Git で差分管理できる。Python で何でもカスタマイズできる。スマートインポーターっていう機械学習を使った自動分類ツールもあって、手動カテゴライズの時間を大幅に削減できるらしい。僕自身は家計簿つけてないんだけど、エンジニアが Git で差分見ながら自分のお金の流れを追跡するっていうのは、なんかわかる気がする。でも年間6から9時間はともかく、150時間は、ちょっと考えちゃうね。次は、ウェブの哲学的な話。すべてのウェブサイトを破壊するウェブサイトっていう記事がハッカーニュースで714ポイント。ヘンリー・デロッシさんというフロントエンド開発者が書いた記事で、インターネットが創造性と接続のための開放的なツールから、企業プラットフォームに支配された搾取的産業システムへと劣化したと論じてる。引用すると、1001あったウェブサイトが3つに減って、その3つの巨大ウェブサイトも、魂のない再生産、圧縮ダウンスケール、AI アップスケールの繰り返しでしかない。人々は自由に探索する代わりに、アテンションファームでブレインロットをドゥームスクロールし、本物のつながりではなくエンゲージメント指標のための空虚なコンテンツを作成してる。記事ではイヴァン・イリッチの、Tools for Conviviality、1973年の本を引用してる。ラディカルモノポリーっていう概念があって、これは、一つのブランドの支配ではなく、一つの製品タイプの支配のこと。シボレーよりフォードを運転する人が多いことではなく、自動車交通が歩く権利を制限することがラディカルモノポリーを構成する、って。これをウェブに当てはめると、ツイッターかマストドンかブルースカイかという話じゃなくて、ソーシャルメディアプラットフォーム自体がウェブ上での自己表現の仕方を独占してしまったということ。現代ではスマートフォンもそうで、QR コードメニューやデジタルチケットで、スマートフォン所有が社会参加の必須条件になってる。提案される解決策は、プラットフォームではなくブログ、HTML、RSS、ウェブメンションを使った所有可能なコンテンツ、分散型ソーシャルツール、POSSE、アクティビティパブ、AT プロトによる企業のゲートキーピングなしのネットワーク、クラフト重視のウェブ開発、産業的 SaaS の繰り返しではなく、HTML と CSS の実験。手書きで、シンジケートされて、何よりパーソナルなウェブサイトは模範的だ。自立性、実験、所有、学び、共有、神を見つけること、愛を見つけること、目的を見つけることを可能にする、って。ハッカーニュースの反応は面白くて、このサイト自体がミュージアムかアート展示みたいな体験、っていう評価の一方で、フォントが小さすぎる。ワイドスクリーンでレイアウトが崩れる。 JavaScript 必須で読めないっていう実用性の問題も指摘されてた。コメントの半分近くがこのサイト自体への不満っていう皮肉な観察もあって、これが逆に記事の主張、つまりモダンウェブの均一化への期待を証明してるとも言える。ポッセはパブリッシュオンユアオンサイトシンジケートエルスウェアの略で、自分のサイトにまず投稿して、それからソーシャルメディアに共有するっていう考え方。インディーウェブっていうコミュニティがこれを推進してる。このポッドキャストも一応自分のサイトでホストしてるから、ポッセ的といえばそうかも。ところで、年始らしい話題として、パブリックドメインデー2026。2026年1月1日に1930年の作品の著作権が米国で切れてパブリックドメインになった。ハッカーニュースで404ポイント。1998年のソニーボのコピーライトタームエクステンションアクトで、1978年以前に出版された作品は出版から95年間保護されることになった。1930年の作品は2025年まで保護されてて、今年ようやくパブリックドメインに。文学作品では、フランツ・カフカの城。1930年の英訳版。これが英語圏でのカフカ人気の火付け役になった。ダシール・ハメットのマルタの鷹。サム・スペードっていうハードボイルド探偵の原点。ウィリアム・フォークナーの死の床に横たわりて。アガサ・クリスティの牧師官の殺人。これがミス・マープルの初登場。コトケイの秘密。ナンシー・ドリューシリーズの第一作目。T.S. エリオットの倍の水曜日。映画では、西部戦線異常なし。1930年のアカデミー作品賞と監督賞を同時受賞した最初の映画で、1990年に米国議会図書館のナショナルフィルムレジストリーに選ばれてる、ベティ・ブープの初登場作品、ディジー・ディッシェズ。1930年のミッキーマウス漫画とプルートのデザイン、マルクス・ブラザーズのアニマル・クラッカーズ。ジョン・ウェインの初主演作、ザ・ビッグ・トレール、とか。音楽では、ジョージとアイラ・ガーシュウィンの、アイ・ガット・リズム。これ、ジャズの基本的なコード進行、リズム・チェンジズ、の元になった曲。他に、エンブレイサブル・ユー、バッド・ノット・フォー・ミー、ジョージア・オン・マイ・マインド、ドリーム・ア・リトル・ドリーム・オブ・ミー、とか。ただし、楽曲の作曲はパブリックドメインになるけど、録音。は別の著作権で100年保護だから、1930年の録音はまだ保護されてる。1925年の録音は今年パブリックドメインに。キャラクターと商標の問題もあって、ベティ・ブープの1930年版はパブリックドメインになったけど、現代版はまだ保護されてる。フライシャースタジオは、ベティ・ブープという名前と関連キャラクターデザインは商標法で保護されてる、って主張してる。ただ、著作権が切れたキャラクターに対して商標を使って、変異著作権法を作ることはダスター対 20th Century Fox の最高裁判決で否定されてる。すでにベティ・ブープのホラー映画が制作中らしい。2025年にはピーター・パン、バンビ、ポパイの悪役バージョンの怖い映画が作られたから、その流れだね。著作権延長の歴史について、コリー・ドクトローさんは1998年の延長法を、大規模な文化的消去行為と呼んでて、20年間ほとんど何もパブリックドメインに入らなかった。2019年1月1日にようやくパブリックドメインが再開されて、1923年の作品が解放されたけど、正直なところその頃には50年前の作品を20年間閉じ込めていた影響で、ほとんど知られてなかった。ちなみに、1976年以前は著作権を維持するために定期的に書類を提出する必要があって、多くのベティ・ブープの後期カートゥーンは更新されなかったからすでにパブリックドメインになってる。国際的には、著作権法は国によって違うから注意が必要。米国でパブリックドメインでも、ヨーロッパではまだ保護されてることがある。ヨーロッパでは、死後70年が基準で、1955年に亡くなった人の作品が2026年にパブリックドメインになる。日本だと死後70年に延長されたのは2018年からで、それ以前に亡くなった人は死後50年。というわけで、今日はこの辺で。ゴースティの異臭制限、ミリの未定義動作検出、ラスト QX のレトロコンピューティング、プレーンテキスト家計簿、ウェブの哲学、パブリックドメインといろいろあったけど、共通するテーマは、扉と支配権かな。オープンソースのメンテナーは扉を半分閉じてコミュニティとの関係を再定義してる。 未定義動作の扉を開けると何が待ってるかわからない。30年前の扉を開けてラストを動かす人がいる。10年間お金の流れを記録し続けてデータの支配権を握る人がいる。企業プラットフォームから支配権を取り戻そうとする人がいる。95年の扉が開いて作品が解放される。それぞれの扉が開いたり閉じたりする中で、僕らはどの扉をくぐるか選んでる。じゃあ、また。